クリア
小松の
KK ナイト。あけましておめでとうございます。 KK ナイト2018。はい、ということでお届けをいたしますのはクリアと、
はい、小松です。
どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、ということで開けましたよ小松先生。
開けましたね。はい、
開けましたね。2018年ということで平成30年ですか。
ああ、キリがいい。はい、
ねえ、キリがいいですが、平成は、31年まででしたっけ。
一応なんか予定としてはニュースではそうですね、来年の4月ぐらいまでですかね。
小松先生、どっちが分かりやすいですか、和暦と西暦。
そうですね、まあ西暦の方が分かりやすいっちゃ分かりやすいんですけど、最近
そうですよね、
書類ってやっぱね、はい、平成とかの方が多いので。
そうなんですよ、お役所とかほら平成35年とか文書とかでも書いてあるじゃないですか。
うん、
いつやねんっていう
ありますね、そういう
感じがねあるので、なんかね、もうそういうのは全部西暦にしちゃえばいいのにって思っちゃいますけどね。
そうですね、
なんかね、文書書くときも平成とか昭和とかね、大正とかね、丸つける、うん、あの項目があればね平成で書けるんですけど、迷ったりするんですよね。どっちか決めてくれればななんて思っちゃうんですよね。そんな2018年がやってまいりましたけど、
はい、
KK ナイト的には3度目のお正月ですか。
おお、そうですね、3度目ですね。
これまでまあお正月系のトークをしてきたりね、
うん、
今年のあの抱負、
はいはいはいはい、
と言いましょうか、昨年はね壮大なる編集会議を。
そうですね。
あそこで言ったことが実現できているのかっていうとね、どうなのかなっていうのはありますか。
若干微妙な感じはしてますね。
はい。ということで、まあ、お正月トークをしてきたりとかしてきてたんですけど、今年どうしようかっていうことで、やっぱ正月だから、めでたい話だろうとかね。
はい。
まあ、KK ナイトなんで、ターンで言うと、ウェブ、教育、ハードガジェット、なんか正月だったらどれでも話しそうな感じがしますので、
うん、
カテゴリートークで行くかみたいな話もありますが、小松先生、
はい、
今日は違いますよ。
お、
今日は2018年問題について語ろうと思いますよ。
お2018年入りましたからね。
聞いてる人なんやねんっていう話だと思うんですが、
はい、
2018年度問題っていうのがあるんですよね。これ何かと言いますと、
はい、
実は大学入試にちょっと関係するワードだったりしますよね。
ああ、そうですね。あの、世間的には、まあ、あの雇用の問題とかもありますが。
ああ、そうそう、もう一個ね、雇用問題、雇用に関する問題もあるんですが、まあ、私ども言うても、大学の先生なので。
ああ、来ましたね、今年も。
はい。
言うてもね。
はい、なので、ちょっと大学寄りの方の2018年度問題についてお話をしたいなと思うんですが、
はい、
ね、多分これ聞いてる皆さん2018年問題って、ああ聞いたことないなと思われるかもしれませんけれども、
うん、
まあ、例えばウィキペディアとかで検索をしていただいたりとかですね、言葉バンクとかで言葉探していただくとちゃんと記載がされていると。
はい、
はい、でこの2018年問題、こう大学寄りの2018年問題というのはどういうものかというと、なんと2018年頃から大学に進学する18歳の人口が減っていくんですよね。
そうですね、
減っていくだろうと。
はい、
はい、で、まあ、定員割れだったりとかそういったようなことが始まってきて、まあ、非常にあの、まあ、はっきり言っちゃえば潰れる大学とか大学が淘汰されていくようなことっていうのが起こっていくんじゃなかろうかというのが、
はい、
2018年問題と呼ばれるものなんですよね。
はい、そうですね、なんかその辺こう記事見てると2009年問題みたいなものあって、
はい、
なんか我々がね大学行ってたことぐらいから割と 18歳の人口そのものはね、
そうなんですよ、
ずっと、減ってるわけですよね。
なんかね、2018年問題の記事とかを見ると、書き方として2018年から18歳人口が減っていくみたいな書き方をしてあるんで、うん、ちょっとなんか分かりづらいなと思うんですけど、2018年の人口自体は1992年以降から下がり続けてるんですよね。
うん、でなんかそれで、最近だからちょっと横ばいだったんですよね。2009年ぐらいから今年ぐらいまでは横ばいな感じで、はい、でまた今年からまた顕著にこう。
そう。でこれが、先ほども言った通り1992年って私たちの受験時期ぐらいですよ。
そうですね。
受験時期ちょい後ぐらいですよ。はい、だからまあね、私たち第二次ベビーブームの世代ですからね。だからそこが人数が多いのは確実にそうなんですけど、
もう入りづらかった時代ですよ。
よく考えればだからそこから減ってるに決まってるんですよね。だからそこが一番多いんだから、
はい、
そうだからそこから減り続けてるんですが、今ね小松先生が2009年ぐらいから横ばいって言ってたのは、人口自体はだからもう20数年前になりますか、もう30年近く前になりますか、あ
そう、
25年ぐらい前か、はい、92年からだ、ね、はい、だから25年前からずっともう減り続けてるんですけど、ただし大学進学者はまだ増え続けてたんですよね、2009年まで、うん、
はい、
これなんでかというと進学率が増えてたから、
うん、
人口は減ってるけど進学する人は増えずっと増え続けてたんで、大学を進学する18歳人口自体は増えてたと、
うん、
でただ2009年頃からは人口が減る率と進学率がほぼ同じぐらいだったんでしょうね、多分ね、
うん、
横ばいに今度、
はいはいはい、
入りまして、それが、今年ぐらいまでかなと横ばい状況が、で来年は進学率の増加よりもおそらく人口減少の方が数字が多分上回っちゃうんで下がっていくと、
うん、
いうのが、まあ、いわゆる2018年問題ということのようでございますよ、皆さん聞いてる。
で僕もね、この今回コトバンクさんの記事を見てて、
はい、
なんか
これね、
肌感としてはあったものの、は
い、人数がちゃんと書いてあるのかね。
リアルに数値で見ると、こんなにって感じはしますよ。
うん、だから1992年、今から25年前の一番多かった時の18歳人口が205万人。そこから、先ほど言った、大学進学者自体の横ばいに入った2009年が、121万人ですよ。
6割ですね、6割。
80万人ぐらい減ってるんでね、6割ぐらいになってると。うん、ただしこの時期は大学進学率が 27% から 50% に伸びてるっていう、まあやば、約倍になってるから進学者はずっと2009年までは増加してたと、
ね、4人に1人行ってた時代が今2人に1人
行ってるんですよ。そうですよね。で2018年、まあ来年、今年ですね、失礼しました、今年から減り始めるだろうと予想がされていて、2031年だから今から
12年ですかね、
12年後、
13年か、
おお、まともに言ってればうちの娘が大学生の真っ只中ぐらいですね。
もう我々もなかなかいい年ですね。
の、2031年が、104万人まで減ると。だから1992年から約40年、39年経つと205万人が104万人と、まあ、ほぼもう半分になると。これはね、大学側からすればね、
うん、そうですね、
受け入れる人数が減り始めると。
そうですね。
でも大学は分かりやすく減りはしないですからね。どこの大学も頑張って、ね、学生さんたちをお迎えしようと思ってますからね。
そうで、ここの、まあ、続きとしてその、うん、まあ、実際121万人が、まあね、まあ、ほぼ横ばいで、今ちょっと 18歳人口、今年のちょっと分かんないんですけど、はい、大体18年がまあ65万人ぐらい、まあ大学生がまあまあまあ入るぐらいだろうと、
うんうん、
それが31年13年後には48万人
48万人、
まあ一応あくまでもね、これ、まあ、推定の人数をね割り出してると思うんですけど、
はい、
17万人分の結局学生が今まで受け入れてた部分がなくなっちゃう
んですよ、ね、なくなっちゃうんですよ、
ね、すごい数ですよこれ、
いやすごい数ですよこれね、私立大学だけではなくて公立も含め、国公立も含め、これ淘汰はされますよね。
まあ淘汰されるし、されちゃった大学とかでのね、職員さん結局17万人ほど教える対象の先生が、まあ少なくともね、何千人なり何万人なりかは分かりませんけど、
はい、
減るわけですよね。
うーん、
数字で見るとかなり
結構ね
リアルな数字ですよね。これ
もう思わされる部分はありますよね。ストレートに言っちゃうと大学が潰れる時代っていうのが来てるのかなっていうのがあるんですが、まあデジハリ大の状況はというところで言うと、
はい、
まあ、今今年が13年目
あそうです、ね、
思いますけど、はい、今年度が13年目、まあありがたいことに一度も定員割れしたことがなくてね、いろんなその予備校さんなんかのいわゆるそういう偏差値みたいなことで言うと上とか中盤とかにいるような大学ではないですが、
まあそこはなんか重要視してないですかね、はい、
そうそう、だからそこ重要視してないので、まあそれで言うと定員割れは一度もしてないですし、まあ自分の大学生時代を顧みるに、まあ本学に来てる学生さんなんかを見てると、非常に僕と比べたらですよ目的意識がちゃんとあってきてるので、
うん、
僕も正直ね、先ほども言った通り、もう一番厳しい時で、しかもなんかこう何になりたいみたいなのが自分はなかったので、まあとにかくなんかこうなんていうんですか、先が広そうな学部学科に行っとけぐらいの、
うん、
親にねこんなの当時聞かせたらぶっ飛ばされそうですけどぐらいの感じで言ってたのとはやっぱ違って、特に本学はねやることが割と明確なので、まあそういうのもあって選んでいただきやすいのもあると思うんですよね。
うん、そうですね、やることがこういうことやってますよっていうことを言ってますからね。
うん、っていうところもありますが、まあとはいえそういう状況である本学であれ、もうちょっとすると、専門職大学ができ 始めますので、
はいはい
はい、そうするとね割と本学と同じようなというとおかしいですけど、デジタルクリエイティブみたいなところを中心とする学校も出てくるでしょうし、
そうですね、
あとはその一般の大学さんでも学部学科とか、あと科目の中でこういったデジタルクリエイティブをもう取り上げてるところが増えてきてますので、
はい、
その教える内容テーマだけではないね、今までだったらデジタルクリエイティブを学ぶんであればっていうテーマで選んでいただいていたってことはあるのかもしれないんですけど、
うん、
テーマはもちろんなんですけど、その教えるものに対してどう教えるかとかね、どう成長してもらえるかとかね、どういう研究活動ができるかとかね、まあ、やっぱりそこの中身の部分でね差別化をしていかないといけない時代っていうのが、まあ私どものような大学だけではなくて他大学さんも、うん、その大学さんで扱っている学部学科全てに言えることだと思うんですけど、
うん、そうですね、
他大学にない、まあ他大学にない差別大学他との差別化っていうことじゃないんでしょうけどね、どう学んでもらうかっていうことに対しての特徴が出てれば結局それが差別化になると思うので、
うん、
そういうことだとは思うんですけど、
まあまあ
それやっていかないといけないんでしょうね。
まあ、結局そのね他の大学よりも中に入ってもらおうみたいな、結局なんかそのマーケティング的なことをってやってしまうと本質的なところではないので、
うん、
まあ、まあ今まであるものは今まであるものって本質は大事にし、
うんうん、
ただ時代に合った教育だったり時代にあってやっぱ求められるものであったり、もしくはそういう人材としてどう育っていくか、
うん、
まあね就活とか取り巻く環境も変わりますし、
はい、
まあ、そういったものを含めて、あの、いや、今までやってきて実績出してるんだから今までのままでいいんだと、まあ、そういう学校でないスタンスという意味として、うん、まあ、結局ね、どこと、あの、ね、レースするためにやってるわけではないので、
うん、
ただ漠然と今まで実績出てからそのままやったら、うん、まあ、淘汰される対象には我々もね、なってしまいますので、
いや本当ですね。なので、うん、あの、さっきの小松先生の話じゃないですけど、今だからそういうふうに、あの、期待って言ってくれる子が今までよりありがたいことに増えてるので、
うん、
まあ、言うてもね、新しい大学だったので最初の方はやっぱ大変だったわけですよ。転移割りはずっとしてないですけど
そうです、ね、
そう、だからその状況が今すごく期待って言ってくれている学生さんが多いので、そこでね、あぐらをかくんじゃなくてね、だからこそのそれに見合った、ものを伝え続けるということをしていかないといけないのかなというところかもしれないですね。
そうですね、
いう状況かなというふうに思いますが、まあ、ここまで18歳人口が減るっていうことでの大学側のちょっと話をしてきたんですけど、
はい、
学生側の観点で言うと、
うん、
要は大学に入りやすくなるんですよね、よりね。
ああ、そうですね。
ね、これってどうなんでしょうね、その学生さんにとっていいことなんですかね。
あ、まあ、ね、行きたいところに行けるっていうのはいいと思いますよね、
うん、
まあね、大学さんもいろいろあるんでね、一概に言えないですけど、
はい、うん、
大学さんの方でその人数が少ないからっていうところで、
はい、
やっぱこう基準に満たない学生とかをね、入れられるような感じになっちまうと、うん、学生の側からしてみたら入りやすいけど、
うん、
まあ、なんだろうな、入りやすいけど苦労する学生はそれなしにやっぱ増えちゃうんじゃないかなって気はちょっと。
そうですよね、
まあ、それは今とね、そんな変わんないのかもしれないんですけど、
うん、
より出やすいかもしれませんし、
はい、
状況がね、例えば大学がガッと減った時にどうなるかっていうのもやっぱ分かんないので、うん、
まあ、そうですね、うん、
減った時により入りづらくなる可能性もゼロではないので、
うーん、確かにね、
まあ、いつと比べるかって話ではあるんですけど、
うん、結構ね、そもそも大学って入った方がいいのみたいな話もあるじゃないですか、
うん、
あの、特に我々の業界で言うと、あの、クリエイティブ業界って、まあ、正直スキル次第みたいなところもあるので、
うん、
高卒でもみたいなことは全然あるじゃないですか。
そうですね、
まあ、もういわばあんまり学歴が関係ないと言いましょうか。
まあ、高校卒業したての子でも魅力ある子は、まあ、少なからず言いますよね。
いや本当にそうですよ。だから全然高卒だとか専門学校卒だとか大卒だみたいなのっていうのは、あの、多分他の業界に比べるとね、まあ、ほぼないかなっていう
寛容ですね、
うん、感じがあるかなっていうふうに思うんで、割とほら我々ね、デジタルハリと例えば大学にさっきも言ったとおり入学してくれた学生でもいろんな理由があって途中でリタイアしようとする学生さんとかいるわけじゃないですか。
まあまあまあ、ありますね。
まあ、そういう時にいろいろお話をする中で最後まで学生生活を全うしてくれる子もいれば、学生さんによっては君ぐらいの実力があるんだったらもう飛び出せばっていうのもなくはないじゃないですか、うん、正直な話で言うと。
あれありますよ。
ありますよね。
あの、学校でやってること自体は僕自身は面白いと思えるし、
うん、
あの、社会人として見た時に魅力ある学校だなと思うんですけど、
うん、
これは社会経験してるから言えることで、
うん、
今学生が社会を知らない状態で大学に入りました、
うん、
で途中で、まあ、その外の、ね、目が向いて大学はちょっとおろそかになってしまって、まあ、だけどなんか実力としてはもうすでに働けるぐらいの実力があると、
うん、
そうすると大学を卒業するために頑張る時間というのがね、
うん、
その子にとってもしかすると、まあ、大事じゃないのかもしれない。そこでなんかその部分頑張るんだったら外に出ちゃった方がこの子にとって伸びるだろうなっていうのはあります。
ありますよね、場合によってはね、うん、ありますよね。で、まあ、ただしそのいろんな統計結果ってあるので、なかなかその大学を中退した学生さんが就職、まあ、それはクリエイティブ業界に限らずの数値ですけど、就職をする率っていうのはやっぱり言うても低いんですよね、
うん、
それだったら高卒のまま就職したりとか、
う
した方がまだ全然いいわけで、そう考えた時にやっぱり一つの成果として大学生活を全うした方がいいんじゃないのっていうのは一般的な考え方としてはやっぱ言えますし、
うん
うん、あとはね、小松先生がちょうど記事なんかも僕にシェアしてくださってお話してくださったんですけど、まあ日本のクリエイティブ業、まあ特にクリエイティブ業界だとあんま関係ないけど、海外でね、
うん、
就職をしたい場合には大卒のというちょっとこう何ですか、一つの証っていうのは大事な場面があるようですよね。
うん、そうですね、うん、やっぱりビザの関係だったりとかで、はい、そもそもいくら、まあ、例えばね実力があるっていったところで、はい、まあ、やっぱりその国そのものがね決めてる企画として、うん、なかなかその申請が降りない
って
ことがありえちゃうので、う
ん、だから内定が出ることよりも、内定が出れば正直大丈夫だと思っていたらビザが降りないというようなことが、
うん、
やっぱりね海外に関して言えばあるみたいですし、
まあそうですね、門戸を叩く上でも、まあ、そもそも持ってなければね受け出してくれないところも、まあ多々可能性としてはありますけど、うん、まあ、さらにそれ以上にビザの問題とかで苦しむ方もね、記事とかあったので、
そうだから、まあ、ウェブはウェブ、うん、でもウェブもあるか、ね、本学でいうといろんな 3DCG アニメーションゲームだなんでありますけど、海外で活躍できる場もあるわけじゃないですか。
はい、そうですね、
そういう時に結構関わってくるってことですよね、
まあ、
もし海外でね活動したいということであれば、
まあ、そういう意味ではそのなんだろうな、まあ、そういう国のルールだったりとか海外の事情からないといけないっていう前提があるのであれば、うん、それは必然的に取らないと、はい、そもそもできない話になっちゃうので、うん、まあ、そういう観点においては必ず卒業してください、必ずそういった資格を取ってくださいっていうふうには思いますよね、う
ん、ねえ、大学って、まあ、入った方がいいのっていうもし問いかけがあるんだとすれば、まあ、正直だからね、学生さんによって異なるところはね、先ほども言った通りもうね、まあ、入った方がいいの、まあ、卒業した方がいいの、まあ、みたいなことで言うと、もう君だったら飛び出したらいいんじゃないのっていうか子もいるかもしれないし、そうじゃないよねっていう子もいるかもしれないし、まあ、まちまちかなっていうのはあったりするのかなっていうふうに思いますが、まあ、ただ学生さんがね、その大学に入りやすくなるっていう話で言うと、その先には4年後には就職もしやすくなるわけですよね。
ああ、人が少なくな
る。単純な考え方で言えば、
はい、うん、
人が少なくなるわけですから、欲しいっていう人に対してね、人が少なくなれば当然しやすくなるのかなっていうふうに思うんですけど、就職しやすい時代って来るんですかね。
これなんかでも前に少しね話したように、業界によってなんかね減ったり増えたりっていうのがあるとは思うので、う
ん、ああ、まあもちろんね、情報サービスは、うん、必要な人数がかなりあると言われてますね、まあ、
人手不足かなり深刻な話になりかねないので、まあね、 AI 入ってどうなのって話もあるかもしれないけど、うん、はい、まあここ何年、まあ、10年単位の話で言えばまだまだ人は足りない感覚はちょっと肌感ではありますけどね、うん、実際統計上のデータは見てるわけじゃないんで何とも言えませんけど、はい、
これでもですよ、さっきのまあね、大学も人数が減れば潰れるのか淘汰されるのかっていう話があるのでっていうのもありますけど、まあ、大学しかり、4年後の企業しかり、そういう状況でもじゃあ誰でも取るってわけでもないですよね。
取れないですね
これがね、多分その人が少ない、いない、もうじゃあ手当たり次第じゃないと思うんですよ。ね、
うん、
だからそこで言うと、うん、まあ本当に数名と一人とか数名とかに指名がぐっとね固まって、
うん、
で来ない人には全く来ないみたいなね、
うん、
意外とだから就職しやすい時代が来るかっていうとそうではないかもしれないですよね。
うん、ここはちょっとね、その時のバランスで変わりそうだな気はしますね。
うん、
まあ、例えば、人が欲しいと、いい人が欲しいってなった場合に、やっぱり競争率高くなって、
うん、
やっぱりいい人がいいところをたくさん内定もらって、まあ、他の人がなかなか取れなくなるってことは、今と変わらず、
うんうん、
ただ絶対数として人が足りないってなった場合に、
はい、
じゃあ企業どうするかっていうと、新卒を頑張って育てるか、
うん、
第二新卒もしくは中途採用をより多く取る可能性が出てくるわけですよね、
うん、
だからもしかするとそういう今までね国の固定観念じゃないですけど多くあった新卒一括採用みたいなのが、うん、
はい、
もちろんそれは残るにしてもだいぶ常識としては崩れる
可能性はあるんですね。いやー崩れますよね、これね。
もしかするといい方向、悪い方向で言えばそういった就職浪人する人が増える可能性はもちろんありますし、
うん、
まあいい意味で言うと新卒で何もかもが決まる時代じゃなくて、
うん、
大学卒業した後に自分なりのキャリアを形成して、まあ、就活のね、うん、道が広がる可能性もまあ今後はあり得る、
うん、
とは思いますけど、ちょっとこれも業界によりけりですけどね、
うん、まあね、人数が先みたいにドラスティックにいけるっていう話もあるので、人口が多い時に比べればね入りやすくは、まあ、正直はなるんでしょうけど、ただ大きな考え方としてはやっぱりその人材に魅力がなければね、
うん、
っていうところがあるので変わらないのかなっていうふうに考えれば、あの先ほどのその大学側がやるべきこと、生き残るためにっていう言い方するのはあんまり好きじゃないんですけど
、
ということで言えばやっぱりそういう真のいい人材っていうのを育てられるかっていうのはやっぱり育てて、社会に送り出していけるかっていうのがやっぱり大きなところなんじゃなかろうかと、
うん、
いうふうに思いますね。
そうですね、
うん、
まあ、そういった自らこう育つ力というか、僕自身はやっぱり大学来てね育ててもらおうと思ってる人はなかなか厳しいと思ってはいるので、あの自分自身が伸びる、でそれは環境がね、あのそういったところがやりやすいであったりとか気づきが多いみたいな、まあそういった環境づくりだったりとか、まあもちろん授業においてもね、そういった学びを多くしていかなきゃいけないなっていうのは、まあまあ前以上に感じる部分もありますよね、そこは。
そうですね。あとはあれかもしれないですね、なかなかその自分たちの学生時代のことを顧みると、まあ正直、まあ今の学生さんすごく賢くて聡明でいらっしゃるとは思うんですけど、その先の5年10年15年っていうのを見据える力ってやっぱりまだまだ大人に比べると弱いと思うので、
うん、
なんかそこをちゃんと教えてあげるっていうことも大事なのかもしれないですね。
うん、そうですね、
そういう時代が来るよ、君たちどうするのっていうことをちゃんと腹落ちする形で伝えられることが大事な気がしますし、そこに対応していける人材を育てる、そこがもっと綺麗な言い方をするといい人材を育てるっていうところがやっていくべきことなのかなっていうふうにね、
うん、
なんか私は思いますけどね。
そうですね、まあそういったところがあり、やっぱりね学ぶ場所なので、まあ一律ね学生来てお前ら学べっていうそういうスタンスではもちろんいないんですけど、
うん、
あのただやっぱり僕らもその教えてなんとかなればもちろんそれはそれでいいし、
はい、
やっぱり学んでもらいたいし、うん、学ぶ場所なので、
うん、
それを通してより僕らが思ういい人材に近づけば、まあそれが一番ね、望む話なのかなと思うので、
うん、こう話すとやっぱり、まあ、本学で言えば13年目、今度春が来たら、4月が来たら14年目に入るんですけど、とはいえ、この10年で、何がしか変わってきてるであろうし、あの変わってないといけないと思うんですよね、状況がそうやって変わってきてるので、はい、でこの先の10年っていうのはより大きく変わっていくだろうっていうことが今話してきたように想像できるとするならば、その大学が10年先に変わったって言えない学校は難しいんでしょうね。
そうですね、
うちに限らずですよ。
そうですね、今自身がすごく素敵な学校でね、
うん、
それからまあ10年後変わらなくてもやっていけるよっていうところもあるかもしれないんですけど、うんうん、多くの学校はやっぱり今の状況のこの大きな変化の中では、
うん、
やっぱりそのね、ただただ学生に向くだけはまずいですけど、
うん、
まあ、よりよく変わっていく。変わってないところは、やっぱりなかなか 今後は難しいところが多いんじゃないかなと、
ね、いやそうですよ、多分同じ形で続けていて、ここその学生さん向けてであったりとか社会に向けて対応は多分できづらい、あの、うん、もちろんね、小松先生もおっしゃった通り、例えば歴史が長く確固たる何か芯になるものがあって、それを100年200年、例えば200年はないか、うん、大学だとあの続けてきてる学校さんであれば変わらぬ強さっていうのがあるのかもしれないんですけど、まあ多くは多分そこに対応していかないといけないと思うんですよね、
うん、
そうした時に10年後になった時に10年先とを振り返った時に、あ、変わったなって言える感じじゃないと多分残ってない、
うん、残っていても相当なんか減るんじゃないかな、
う
ん、
そうですよね、なんでまあそこがちゃんと意識できる学校、まあ私たちは教員なので、まあ教員としてもそうでしょうし、スタッフさんもそうでしょうし、ある程度学校運営の上に立つ人たちもそうですし、そこに集って学ぶ学生もそうですし、の意識が、そちらにちゃんと向くところっていうのはすごくいい学校になって、いい人材が社会に出ていくんでしょうね。だから少なくとも私たちができうることはそういう教員であれればいいかなっていうところでしょうかね。
うん、まあだし、まあきっとね、僕らもベテラン組に徐々にやっぱりなっていきますので、
そうですね、
まあ若い世代に入ってきてもらって、やっぱマインドのやっぱりね、その交換というか、
うん、
お互いを持ってることだったり、まあ大事なことをそれぞれ、まあ、情報交換して、より良くしていかないといけないかなって、はい、まあ、我々もね、そういう意味では人材、育てる人を育てなきゃいけないところも、
はい。
一部でやっぱ必要かなって気はしてはいるので、
うん。そうですね。というところでしょうか。
お、
なんか社会派っぽい。2018年問題。正月明けて一発目に、何ちゅう話をするんだっていう。これ誰向けなんですかみたいな話がありますけど。
いや、まあまあ、まあ、
いいんじゃないですかね。もうカテゴリーはフリートークなんですよね。
まあフリートーク、初のフリートークエデュケーションっていう、まあ、やつかもしれないですね。
ところかなというところですが、まあ時間も結構来ておりますので、
はい、
以上といたしましょうかね。はい、KK ナイトは本年も、毎週木曜日に、配信を、するであろう、番組でございます。公式サイトにアクセスをしていただきますと、でプレイヤーございますので直接聞いていただけます。この形で聞いてる方が多いような肌感では気がします。まあ、ただ、iTunes ストアやその他ポッドキャスト登録サイトなどで、購読登録していただけますと、端末に自動的に降ってきますので、お好きなタイミング、お好きな時間で、聞いていただけると、お好きな場所で、はい、というところでございます。はい、ということで、いよいよ2018年も配信がスタートしましたが、引き続き150回年末には、総配信時間100時間迎えられればと、はい、思っておりますので、皆さん本年もご愛聴よろしくお願いいたしますと、
はい、
いうところでしょうか。はい、ということで以上お届けをいたしましたのはクリアと、
はい、小松でした。
それでは皆さん、次回121回の配信でお会いいたしましょう。さようなら。
さようなら。